おはようございます。久しぶりにこのマスターズの会合に出席させていただいたわけですが、先日、刑事に京都に行きまして、女性の会員が、本教会は大多数ですけども、人生学講座っていうのがありまして、1年に一つの地区で 1,2 回ぐらいですかね。で、プラス思考ということについて、話をしてくれないかということだったんで、いろいろ非常に大事なテーマですので、この機会にちょっとまとめてみようかなということで、考えてみました。で、このプラス思考という言葉は以前はあまり一般には使われていない言葉でした。これが流行り出したのがもうどれぐらい前かな、脳内革命という本が出ました。最近また春山さん新しい本出したようですけども、ベストセラーになりましたですよね。で、その中でしきりに出てきた言葉がプラス思考という言葉でしたね。それ以来、あちこちでプラス思考プラス思考ということが言われるようになったんですが、しかし現実にじゃあプラス思考の人が増えたかというと、必ずしも増えたとは言い難い。で、その証拠にというとなんですが、これだけ豊かな日本の社会であるにもかかわらず、自殺者の数が年3万人を依然として超えている。それからうつ病の人が非常に増えているんですね。うつ病、引きこもり。ということはプラス思考という言葉を覚えていても、プラス思考の生き方が必ずしもできるとは限らないということですね。で、じゃあプラス思考というのか、人間になるにはどうしたらいいかということになるわけですけども、一つはその感性の問題がありますね。プラス思考を身につけていくためには自分の感性の質を変えていかなきゃいけないということが言えるわけですよ。で、もう一つはその理性の面ですね。感性と同時に理性、理性的な面、いわゆる理屈において、やっぱりこの物の見方、考え方を変えていかなければいけないということがあるわけです。変えるというか、物の見方を深くすると言いますかね。で、最初のその感性の問題、25分でこれだけ大きなテーマまとめるっていうのはちょっとしんどいけども、せっかくの機会ですから、その日本人はどっちかというとこのクローズされた感性ですね、閉じた感性の人が多いようですね。で、もともとが村社会で成り立って で国がありますから、この仲間内は心を開くけど、その異端というかね、この異色というか、自分と別種類の人間と出会うと固くなっちゃうというところがある。で、このですから、この自分の感性をオープンにするということができないと、なかなかプラス思考は無理ですね。で、私、この話はもう何遍もしていることなんですけども、スコレ教会を始めて 2,3 年の頃でしょうか、今も会で行っている収集ボランティアがございますけども、その関係で、 日本福祉協力会というちょっと変わったこのユニークな団体がございまして、そこのまあ役員に私はなってたわけで、その関係でユニセフ協会とそれから社会福祉協議会などが協力しての母と子の触れ合いの旅というのがございました。でそこにまあ行ったわけですけども、障害者、ボランティア、母親と子供、全部であれ5、600人ぐらいいたんかな。で東京から九州の宮崎まで船で5日間ですね。非常に貴重な旅でした。ところがその、まあ、初めて私はその福祉の真っ只中に入ったということもあったんですけど、まあ、障害者、まあ車椅子の人たちがいるわけですね。この人たちが動いてるんだけども、階段のところで行き詰ま、立ち往生しちゃうというかな、立ち往生ってのおかしいですね、車椅子ですから。その時に、あ、行って手伝わなきゃいかんとこう一瞬思うんだけど、体が動かない。そのわずかな遅れの間に他のボランティアがスッと行って両方から2人でこう車を担いで上へ上げる。でこのさっとこうできないですね。今まで自分は気づいたことは身軽にすぐ行いましょうとかね、親切にしましょうとか盛んに言ってたんだけども、全くそれができなかったですね。でこれは何なんだろうかでそこで自分の生き方というものを見直す機会になったわけですよ。で私はそれまで各生きるべし、各あるべし、それで生きてきたんですね。人間各あるべし、理屈でやってたわけです。これは本物ではないんじゃないかというですね。自然に自分がやることをやって、それが理にかなってる、道にかなってて本物なわけで、こうあるべきだ、だからやるんだっていうのは、結局慣れた世界ではできるかもしれないけども、違う世界に行った場合にはそれはダメですよね。で私はどう変えたらいいんかなと。で私、まあいろいろ非常に世界的に活躍している人とか、いろんな優れた友人をたくさん持ってますんで。で自分がお手本とすべき人を何人かこう思い浮かべてみたら、共通項があるんですよね。それはどういうことかというと、例えば美しい花があったらパッと、あ、綺麗な花だなとかね、美しいなとかね、で美味しいものを食べた時は、あ、美味しいとかね、このそれから何かしてもらって、あ、ありがとうありがとうって、もう中にはオーバー会の会長みたいな人もいますよね。ところが私はというよりも、日本人の大体7割から8割は美しいもの見ても黙って、美味しいもの食べても黙って、だからレストラン行っても見ててごらんます、皆さんどうでしょう、ウェイトレスがお水を持ってくるでしょう、路傍の石を見るがごとくに、ありがとうって、日本人は大体ありがとう言いませんよ。私はこれはいかんと。だから自分が心地よい時の言葉をパッと出すと、こういう訓練を自分に課したんですね。しんどかったですけどね。お風呂に入って気持ちがよければ、ああ気持ちがいい、寒い時に暖かいもの、暖房に当たって、ああ暖かい、ああ気持ちがいい、もう何でもトイレ行って、まあ不謹慎だけど出すもの出したら気持ちがいいじゃないですか、ああ気持ちがいいとかね、このそういう快感覚の言葉をこの繰り返し繰り返しやることによって、このいつの間にかそれが こうね、習慣化するようになったんですよね。で、言葉っていうのはすごいもんで、この自分に返ってくる、いわゆるフィードバックするんですよね。だから悪い言葉を使ってる人っていうのは自殺行為ですよ。悪い言葉は自分に返ってくるんですよ。汚い言葉は、ね、自分に返ってくるんですよ。自分の心を怪我していくんですよ。それをずっと使いつけていくと。たかが言葉というけど、言葉は大事ですよ。だからそういうふうに、この快感覚の言葉を常に使うことによって、自分の感性の質が明らかに変わってきたことを感じました。そうすると共感力が自然と強化されてきますよ。共感力が強化されるとどうなるか、いわゆる自分と異質の人間ともですね、この触れ合うことができる、付き合うことができる。で、私は日本人はもっとそういう面で自己改革をしないといかんと思っています。ですから、母親講座なんかでも重要なテーマが共感の愛ということになっているわけですよね。で、一つはそういうこの感性の質を変えるということが非常に大きな大事なこのテーマになると思いますね。それから理性というか理屈ですよね。理屈、理屈というか哲学と言ってもいいかもしれないけども、それはこの学生時代に弁証法っていうのを一生懸命勉強した一時期ありますけども、弁証法のテーマにあるのが矛盾ですよね。この世の中は全て相反するもので成り立ってる。だから一つの事実でも必ず両面があるってことですね。一面的にもの見ない、どんな物事にもプラス面とマイナス面がある。この物の見方をさっき最初深くすると言いましたけども、だからどんなにいいことでも必ずその裏側には良くないことがありますし、どんな悪いことでも必ずその裏側にいいことが潜んでいるわけですよ。だけど私たちはどっちかというと、やっぱり物事の表面にとらわれるところがありますから、いいことがあれば喜ぶし、それは人間当然そうですね。悪いことがあったらがっくりするしますよ。でもその場合に、常にどんな時でもこの常日頃から物の見方を両面から見るという訓練をしてますとね、自分の人生の一大事に直面したときに、その日頃からそれを心がけていると、両面からそれを見るということができる。必ずありますね。今日本は大変なことがいろいろ起きてます。で、本当に内閣はどうなっちゃうんかと思うんですけども、ある面で今度の大変な地震、大震災、あれで与野党が一致したじゃないですか。で、乗り切ろうということになったじゃないですか。与党も与党なら野党も野党で、本当にこんな大事な時期にコップの中の嵐のように足の引っ張り合いをして、日本だけが世界に取り残されていくんじゃないかっていう、そんな 菅さんがいいか悪いか知らんけど、少なくとも彼が掲げた政策は日本にとってすごく大事な政策なんですよね。それがもうどうにもならない状況に来てる。でもまあ今度のことでなんとか与野党がこう、ね、力を合わせてくれればいいなと思いますけども。だからどんな物事でも あれですよ、両面ある、ね、だからこれは人間、この人の評価においても言えるんじゃないですか。私は、まあ、今マスターズでね、いろいろ自己開発のためのいろいろなその自分史であるとか、いろいろそういう面での今チームを組んでやってらっしゃいますけども、女性の方は自己発見の旅学習ってやってます。これはまあ研修生以上ですけど、そこの最初のところで皆さんに取り組んでる学習は何か、いろいろありますけども、今言った物事のを両面から見る訓練なんです。つまり短所と思えるものをこのプラス面から見ると長所で捉えることができる。こっちに短所があってこっちに長所があるんじゃないんですよ。その人の持ってるものがこっちから見ると長所になるというし、こっち側から見ると短所になる。だから自分の子どもの長所が見えないという人にまず短所を上げさせる場合もあるわけですよ。子どもの短所にちょっと二人もういくらでも出てくるのね。自分の子どもの長所が言えない親なんてのはこんなの親じゃないですよ。でもそういう親が多いんですよ。だから見えないときは短所を出して、それ別な面から見ると長所になる。私なんか子供の頃ね、もう本当にお前は本当に遅いとかグズとかね、母親が特にせっかちな人なもんですからね、もう昔の子供ってね、もう我々の子供の頃ってのはもういろいろ用事をいつかってね、買い物してきなさい、で、じゃあ何ってさっき言ったでしょとかね、もういろいろ言われてましたね。でも本当に遅いとか。ところが近所の人は全然違いますからね。長池さんの息子さんはとにかく落ち着いた子だって。同じものでも見方が変わるとこうも違う。だから人でもそうですよ。だから皆さんもやっぱりね、自分の短所と思うものをね、ひっくり返してみる必要があるんですよ。そしてそれ長所になっていくんですよ。ある母親が子供のことで本当に悩んで、とにかく先生から、あなたのお子さんは一人で教室書きますってこう言われて、でまあ あれですわ、それが一生懸命そこで学んで、この母親も変わったし子供への対応も変わった。1年ぐらい経ってから、お宅のお子さんはリーダーシップがあるって同じじゃないですか。だから持っているその人の特徴がをプラスに持っていけばですね、短所は消えていく。で、人間はその自分は変わりこないですからね。人間40過ぎたら変わらないですからね。その変えようと思わないことです。奥さんでもそのまんま付き合っていくしかない。そういう心でいいお付き合いをしていくと向こうも変わっていく。こっちが変わるから変わっていくわけですけども、話がちょっと横道にそれましたけども、要するにこの物の見方を深くする、常に両面を見るということを自分の内面の習慣にしてしまうということですね。そしてそのプラス面を伸ばす考え方を自分の中にパターン化してしまうということですね。自分の中にパターン化する、それができると可能ですね。だけれども いくら両面見るという訓練をしていてもですね、感性がの質が変わらないと伴わないんですよ。人間の感性がこの心のありようというものに決定的な影響を与えます。今私は、まあ、家庭教育のことに触れると、まあ、前回も確かお話ししたと思うんですけど、この子育ての上でね、何百年何千年と日本的な風土の中で育ってきた母親の子供に対する愛情のかけ方、この子育てのこの小さい頃の幼い頃からのその子供への関わりが、これが壊れちゃった。アメリカ帰りの学者さんがね、昭和39年に厚生省に行って母子手帳に日本的な育て方は悪いって言って、それ良くないって言って、だからそれ以来日本の子供はどっちかというと精神的な栄養失調、精神的な栄養失調になってる。だからうつ病が増えるのが当たり前、自殺者が増えるのが当たり前。ここの部分を変えないといかんということで、私は一生懸命いろいろやらせてもらってますけども、ぜひ一つね、こういうことというのは会長の話聞いて、ああそうかって、それで変わるもんじゃないですよ。お一人お一人がそれを受け止めて、今言った訓練ですよ、私がやったように訓練、トレーニングをして、そうすることによってプラス思考が本当に可能になってきますよ。ぜひそういうことで試しかやってみていただければありがたいと思います。これから地球はますますひどくなると思うんですよ。日本だけでなくてね、もっともっとひどくなると思いますよ。それだけに私たちは本当にプラス思考を自分の中にパターン化して、どういう状況の中でも常に建設的、生産的なものの見方ができる、そういうこの自分の内面的な強さというものを育む必要があるように思います。ぜひ一つそういうことで取り組んでいただければと思う次第でございます。25分と言われましたので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。